社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました、社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第153回です。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。岡本先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。というわけで2月も、半ばになってきて、冬真っ盛りな時期ですけれども
ね。寒いですね。
寒いでしょうね。いつもどうなんですかね、今年結構冬の始まり遅かったじゃないですか。
はいはいはい。
冬の終わりも遅いんですかね、それとも早めに終わるんですかね。
どうなんですか ね、
うん、なんかもう人が住む星じゃなくなってきてる気がしますよ ね、地球。
なんか一気に大丈夫かな。寒いっすよね。でも寒い時めっちゃ寒いっすよね。
めっちゃ寒い、ね、寒暖差めっちゃあるし、
そうっすよね。
なんかね、そうそうそう、地球大事にしていきたいっすね、もっと。
そうっすよ、地球 ね、 本当にね、
環境のこと考えちゃう最近すごく。
あ、確かに確かにね、
はい、ね、
温暖化が進んでるあれなんでしょうね、きっと ね、
だからそういうことだと思いますよ、きっと。
大変ですよね。
大変ですよ。なんかね、砂漠もどんどん増えてるみたいだし。
ねえ、そうそうそうそう。黄砂が冬に飛んでくるってこの前やってましたよ、なんか。
あ、そうなんだ。黄砂冬に飛んでくるんですか。
うん、なんか飛んできたことがあるみたいな、あれで。で前とは全然変わって
きて。だんだん雪も白じゃなくて黄色になっていくんですかね。
ああ、嫌ですね、それね。
ね、なんかね、うん、ちょっと考えた方がいいっすね。
そうっすね。できることからね。
あれできることから。そうですよ。地球に優しく生きていきましょう。はい。はい、というわけで。
参りましょう。
はい。今日も相談が届いておりますので、ご相談に答えていただこうと思います。今日のご相談こちらになります。都内で居酒屋を4店舗経営しています。人手不足でなかなかいい人が採用できなかったのですが、いい人と巡り合いました。大手チェーン店でエリアマネージャーを経験した人です。今のうちの店長の賃金水準では彼の期待に応えられないので、何店舗かを管理する店長というよりも部長レベルでの、待遇で雇おうと思っています。今までは中途で入社して何年かの経験の後店長を任せるという方針を取っていました。店長を中途採用するのも部長を中途採用するのも初めてです。どんな点に気をつけるべきでしょうか、というご相談です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんかいいですね。いい人を取れたんですね。
そうですね。本当に非常に
いいです
ね。
エリアマネージャー経験者ってすごいですよ、結構。
ねえ、多分ね。いいと思いますよ。
おめでとうございます。
本当にいい人がね、見つかったんで、何としても雇いたいっていうことですね。うんうんうん、思ったんだと思うのでね。
ですね。
はい。本当にそういう意味で言うと、実力をね、いかんなく発揮いただけるような準備をね、うん、今から進めていただきたいなというふうには思いますのでね。
そうですね。
はい。で、そうですね。そういう意味で言うと、まあ、どんな点に気をつけるべきでしょうかということで、
はい、
まあ、実務的にね、本当にこの方が、うん、最大限自分のスキルとかね、うんうん、を発揮できるようにっていうのは、二つ目のポイントで後でちょっとお話をしますけど、まあ、その前に、ちょっとね、社労士という立場上、まあ、リスクをね、いかに減らすのかみたいなこと、あまり考えたくないことかもしれませんけど、そんなお話もちょっとしたいなと思います。まあ、そういうこともね、多分ご期待いただいてのご質問なのかなと思うので。で、なんていうかね、まあ、今もね、あったように、エリアマネージャーなんで、非常に経験も豊富であって、うちの店でもすごく活躍してもらえるだろうと思ったんだけど、うん、いや、実際は蓋開けてみたら全然やるわけわかんないぞ、みたいな。まあ、ことがまあ最悪
にはありますよね、そういう場合も。
で、そうするとね、まあ、ここの方もおっしゃったように、こんな人に、うちで言ったらもう思い切った待遇でね、今までの店長よりも全然いいお給料払って、ってるのにこれかよみたいに思ってしまう部分があると思うので、そしたらまあその時に、待遇を変えるであったりとか、うん、ね、あるいはその上でどう判断いただくのかっていうことをやっぱりできるような、まあ契約上のこう、はいはい、リスク回避というかね、それはしていただくということもやっぱり大事なのかなというふうには思います。で、 前から申し上げてるかもしれませんけど、まあね、部長待遇ですのでね、多分そういうのは難しいと思うんですけど、やっぱり、これは、その、期間の定めのない契約というものと、期間の定めのある契約というのがもちろんあって、うんうん、労働基準法上はやっぱり期間の定めのない契約で雇った方というのは、何かね、その雇う時の期待外れがあったりとか、お互いに、ね、期待外れがあった場合にも、うんうん、なかなかすぐに辞めていただくというのは非常にハードルが経営者側にとって高くなってしまうというのは、何回かこの放送でもお話をしたことあるかもしれませんので、はいはい、まあ可能ならば、期間の定めのある契約で、まずその実力を試させてくれみたいなことでですね、契約自体はそうして結んでおくっていうのは、一つの選択肢として検討いただいたらいいんじゃないかなと思います。まあ、半年ぐらいの契約にしておいて、半年間見ればね、その方がどういう実力があるのかっていうことは、十分わかると思うので、まあ十分わかった上で、もう、安心して、正社員になっていただくというのがありますし、その間ちょっとね、実力に足りないなと思ったら、ごめん、ちょっと契約満了なんで、という話になったりとか、あるいはまあ、次契約結ぶにしても、最初の条件では結べないよ、みたいなことですね。契約内容を変えるみたいなことっていうのができていくかと思いますので、そんな契約上の工夫というのはしていただいてもいいのかもしれないな、ということは思います。で、ただね、やっぱり部長待遇で、有期社員なんですかっていう話は、多分難しいかもしれないので、まあそうすると逆に言うと、どれだけの期待をするかとか、どういうことをしてもらいたいかっていうことを、まず本当に契約書上に明確に書いておくということですよね。まああるいは契約書に基づいてそういうお話を最初にきちんとしていただくっていうことが、非常に大事になってくると思いますし、まあ、雇用契約書の書面で言うならば、あるいは概念で言うならば、使用期間というのが、定められますので、使用期間の間にこういうスキルを判断するよとかいうことをきちんと明確にしてもらって、じゃあ配属された店でどこまでの成績を上げてもらいたいかとか、あるいはね、店長さんたちとの間で他の店長との間でこんな形にしてもらいたいっていうことを、まあ、使用期間の間で本当にできるかを見極めますよと。で、それが本当にできなかったとしたら、ちょっと、まあ、まあ、使用期間の間は、例えば、あれですよね。報酬はちょっと下げる形にしておいて、で、それが本当に間違いないというふうに分かったら、最初約束をしている報酬にしますよ、みたいなことというのは、契約書上の工夫として、検討できることですので、ぜひちょっと、まあ、ネットバイへ、じゃあ、いいです。そんなこと言う会社では働きたくないですって言われてしまう可能性もあるので、難しいところなんですけど、そんなことは検討いただければなというふうに思います。
なるほどね。
で、あとは、まあ、それがちょっとね、契約書上ということで、あれになりますけど、あとはやっぱり、本当にこの方が、スムーズに、既存の社員さんたちに受け入れられるような、そういう配慮っていうのは社長がしてあげるべきかと思うので、なんていうんですかね。まあ、多分、社員さんからしても、こう、なんていうんですかね。社長、初めてだよ。こんな人、雇ってどんな人雇ったのみたいなふうにですね、いい意味でも悪い意味でも関心があると思うので、
なるほど。
そういう関心がある方に対して、この人の良さを本当にこう、伝えてあげる機会を、ちょっと意図的に設けてあげるとかですね。まあ、あれですよね。なんていうんですかね。入社した社員さんとか、あるいは管理職とか、ね、店長さんたちと一緒に働くことになるんだったら、そういう方との懇親の機会っていうのを意図的に設けてみるとかっていうことは、やっぱり非常に大事なことになると思うので、そういうことをこう、設定していただくっていうことも大事かなと思いますし。あとは、あれですよね。だから、まあ、役割だったりとか、あるいはその、入った後に、どんな成果を上げてるかどうかっていうことも、居酒屋とかですとね、やっぱり他の店舗の情報ってなかなかね、積極的に取りに行かないと入ってこないと思うので、この人がどんな活躍してるかっていうことも分かりづらくなってしまうというのは、ほっといたらそうなってしまうと思うので、そこを逆に言うと、まあ、なんかこの人が入ったからいきなり始めるっていうのもおかしな話かもしれませんけど、でもその辺はあまりそう思われるような工夫をしてあげて、まあ、他の店舗での店長さんの活躍状況っていうことを、この方が入ったことをきっかけにして、より 社内で流通できるようにしてあげると、この方が活躍したら、あ、やっぱりいい人来たんだなっていうことを他の店長さんも思うでしょうし、
うんうんうん、
でもちろん今いらっしゃる店長さんもそのね、好き、あの仕組みの中で、
はいはい、
今の店長さんの活躍状況っていうことも他の店長さんが分かったりとか、うん、他の店に分かれば、その方は今の店長さんにもモチベーションになると思うので、うん、
確かに確かに、
はい、そんなことですよね。あの受け入れやすいような体制を作ってあげるっていうのは、やっぱり最初意図してあげるっていうことが必要なのかなっていうふうには思います。
なるほどね。
はい。
そういうことですか。その雇用の段階の契約書の問題と、あと今の社内の問題と、
そうですね。
それぞれを対応していったらいいですよということで。
そうですね。それを自ら対応していっていただいたらいいんじゃないかなと思います。
なるほど、素晴らしい。ね、せっかくいい方に巡り合えたので、いい結果になることが一番ですからね。
もちろんですね、そうですね。うん、
変な人じゃないといいですけどね。
はい。
なるほど、ね。
まあそこはもう見極めていただいてるという前提だと思うので。うんう
ん、なるほど、まあ確かにそうですよ。はい。うんうん、はい、じゃね、いい感じで、社内、まとめていってください。
はい。はい、
というわけで。
と思います。
はい。今日の配信いかがでしたでしょうか。ぜひですね、今日の配信の感想や、こういうところもっと聞いてみたいとか、あと、まあ、実際うちの会社の場合こういうふうにしましたよとか、なんかいろいろ、お話しいただけるものがありましたらですね、ぜひ LINE 公式アカウントの方からメッセージを送る形でお伝えください。岡本先生が直接目を通しておりますので、ぜひ、岡本先生のファンレターみたいなものもあると嬉しいなと思ってますので、
はい、
よろしくお願いします。お気軽に送ってください。
い
そして、はい、岡本先生が開催している人手不足を考える会というイベントが2ヶ月に一度開催しております。次回の開催が3月の19日木曜日です。はい、いつもはですね第奇数月の第3金曜日に開催してるんですが、3月の第3金曜日が春分の日だったので1日早めて3月19日の開催となっております。こちらにご参加いただくのもですねオンラインのイベントでどなたでもご参加いただけます。無料になっておりますので、どしどしご参加いただきたいんですが、こちらも LINE の方からご案内をお送りしておりますので、今のうちに LINE 登録をしておいていただけるといいかなと思っております。お待ちしております。
お待ちしております。
はい、では番組の最後にロームの豆知識のコーナーです。今日は何をお伝えいただけますでしょうか。
はい、ノームの豆知識というその言葉に当てはまるのかよくわからないんですけど、
ほうほう、
最近ちょっと思ったことがあってですね、はい、私のお客様とかにはちゃんと伝えてるんですけど、うん、やっぱり、いろんな災害が起きてるじゃないですか。
確かに地震とかも多いですね。
ね、地震があったりとか、うん、あるいはね、まあ山火事があったりとかね、
そういう。そうですね、冬場は多かった。
ね、最初にお話あったね、やっぱりちょっとね、地球が異なるフェーズに入ってしまってるという面もあると思うので、うん、っていう面で。で、その、避難訓練。
避難訓練
なんですよ、
うん。
避難訓練って多分その、大きなビルに入っていらっしゃる事業所さんとか、あるいは本当に大企業さんとかですと、はい、もうそれを実施するということが決められていると思うんですね。
ほうほうほうほ
う。うん。でも、なかなかその、中小企業さんだったりとかね、
はい、
まあ、少人数でやっていらっしゃるところですと、うん、やっていらっしゃる会社さんの方がなんか少ないのかなっていう印象は持ってまして。
あんまり経験ないですね、避難訓練って。
うん。だから、そういう意味で言うと、それってやっぱり一度やってみるといいと思うんです。
うん、
その、うん。だから、あれですよね、本当にその、ね、10人ぐらいでやっていらっしゃる規模の方で、じゃあここで本当に地震が起きたらどうするんだみたいなね、
うんうんうん、
ことだったりとか、避難経路はどうするんだとか、どうしようかみたいな話だったりとかね、うん、いうのも、
確かに。
あったりとかしますのでね、うん、そういうこととか、あとは、避難訓練とちょっと違いますけれども、
はい、
例えばあれですよね、お客様に、来ていただくような、お店だったりとかだと、うんうん、お客様に何かこう、ね、緊急事態が起きた時にどう対応するんですかみたいなマニュアルがどこまで整ってるかみたいなことっていうのは、ちょっと避難訓練とまた違う視点ですけどね、
うんうんうん、
きちんと整備されてるかどうかとか、で、それはやっぱり実際に、例えばね、何かお客様来ていただいて具合悪くなって、ちょっと思い意識がなくなっちゃいましたって時に、どうするんだみたいな。
確かに。
話とかっていうのは、一度なんか、 試し、本当にそれが訓練なんで、うんうんうん、そんな想定でやってみるとかっていうのは、大事じゃないかなというふうに、この前ふと思ってですね、まあいろんなお客様とかにお話をしてると、まあ、実態としてやっぱり、なかなかそれをね、やるという発想はない会社さんも多かったりとかしますのでね、はい。
確かにこれから必要ですよ、避難訓練は。
うん、と思います、そういう意味で言うと。一度やっとくと多分違うと思うんですよね。
確かにね。なんとなく想定できますしね。実際こうなったら、みたいなのね。
う
ん、
そうそう。
ちょっとぜひこれのきっかけに試してみてください、皆さん。
そうなんです。そうそう。だから僕も昔ある程度の規模のところに染めてた時は、そうそう。だから、うん、やっぱり備品でヘルメットがあったりとかね。
ああ、そっかそっか。
しましたけどね。
確かに。
うん。
確かにそうっすね。いざそうなった時に、ね、考えたらいろいろ用意しといた方がいいものいっぱいありますもん
ね。もうあると思うんですよね。うん。だから、そういう面で言うと、そんなことのきっかけにもね。
なるほど。
まあ、ちょっと、この寒い中、でも寒いからこそ気づくことはあるかもしれませんし、
ね。
まあ
ね、確かに、ね。
うん。だから、やっぱり、そうですね。避難訓練やっぱりちょっと、外の環境が過酷な時にやってもいいの、ね、体調に気をつけながらですけどね。
そうですね。それは大前提として。
やっていただくというのは大事じゃないかなと思っております。
なるほど。はい。ぜひ皆様、チャレンジしてみてください。避難訓練。
はい。
はい。今年中には1回ぐらいやりましょう。
そうですね。
はい、というわけで、はい、今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
社会保険労務省岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい一人目の社長のためのポッドキャストを略してダメっぽ第153回この辺で締めさせていただきます。岡本先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。